こんにちは、スミスです。この話で第2幕の簡単な説明をしたいと思います。第2幕全体の流れを考えたいと思います。それを一言で言えば、罪とその結果という話であります。この第2幕は第1幕と同じように非常に創世記の3章のところに似ている。そしてその聖書的な背景は非常にはっきりしていると思います。そのことも一緒に指してこの第2幕のところの説明をしたいと思いますが、まず第2幕の一番のところから始めます。そこでベンコとフレアンツが出てきて、その二人は一緒に話しているけれども、その話を聞くときに、ベンコもその誘惑をある程度まで感じているということはよくわかります。そしてベンコとフリアンツが話しているときに、マクベスが現れる。マクベスはそこでベンコと少しだけ話しますが、その話の中で大切なことがわかる。マクベスとベンコの友達としての関係がもうダメだ。ということです。もともとベンコとマクベスは非常に親しい友達、一緒に戦ったり、そしてその魔女たちに会って一緒にそのことについて心から話し合ったりしていましたけれども、ここでベンコがマクベスに魔女たちのことについて私は考えているというときに、マクベスは私は全然考えてない。嘘をついて、ベンコとマクベスの間はもうダメになっている。マクベスはベンコに信頼できない、友達関係は終わりということがはっきりわかります。それでベンコと息子が出てきます。マクベスは一人で立って、そこに立っている時に自分の目の前にあるナイフが現れる。これは錯覚に過ぎませんが、その錯覚は現実のナイフよりも現実に見える。そして罪を犯すようにマクベスを招く。それでマクベスはそのナイフの招きに従ってダンクンを殺しに行きます。そこで第一話は終わりますが、シェイクスピアは私たちにその殺人のところ自体を見せません。ただマクベスはやるために出ていくというところで一話が終わります。第二話が始まった時にマクベス夫人が出てきて、マクベスは裏で殺人をしているということが私たちが分かりますけれども、マクベス夫人が出てきて自分にはどんなに勇気があるかという話から始まる。しかし音を聞いて怖くなる。そしてマクベスが現れて音を聞いて怖くなる。これ何回も何回も何回も強調されますので、シェイクスピアはここで創世記の3章のところを指していることがわかります。そこでアダムとエヴァは罪を犯しました。後で神様の音を聞いて2人で怖くなって逃げて隠れました。それと同じようにマクベスたちが音を聞いて怖くなって逃げるということはこの第2話にありますね。その他にマクベスと神様との関係がダメになったことを指して、マクベスと奥さんの関係がダメになったことを指して、マクベス自身が心の中でダメになったことをシェイクスピアは指しています。神様との関係がダメになったことを指しているところは、マクベスが出てきて奥さんに話しているところにあります。そこでマクベスは奥さんにどのようにダンカンを殺しましたかということを話します。その時にそのダンカンの二人のしもべたちが祈りをしました。しもべたちの祈りを聞いた時にマクベスはアーメンは言えなかった。アーメンは必要だった。私はアーメンを言いたかったけれども、もうアーメンは言えないということをマクベスは言うけれども、マクベスはつまり神様との関係はもうダメだということをそこで分かります。奥さんとの関係がダメになっているということは、その二人の会話 が続くときに分かりますよね。もう前みたいにうまく話し合ってるということじゃなくて、マクベスの言うことは奥さんは聞いて耐えられないし、マクベスの奥さんはマクベスにプレッシャーをかけて、もうこれから出なければならないとか、どうしてナイフを持ってきたのかとか、二人の関係はおかしくなっているということを、その会話全体を読んでよくわかります。そして第二番の一番最後のところでマクベスは言うんですけれども、自分を知りたくない、もう自分の心の中はダメになった、自分を見て耐えられない。二番は罪の結果という話の始まりなんですね。第一番は罪、第二番から四までは罪の結果というようなことは言えると思いますね。第三番に入りますと、マクベスと奥さんが出てきまして、今度そのノックノックノックという音がずっと続けてますが、門番が出てきて、この門番はピエロみたいなものなんですね。でここでシェイクスピアは少しそのコメディを入れて、私たちに、リラックスできるような、時間を与えてくれる。ずっと緊張しているならばもう疲れてしまう。だからリラックスできるようにこの門番の変な話を、入れますけれども、同時にですね、内容的にこの門番の話は非常に大切なんです。ダンケンたちがマクベスの城に最初に来ましたときに、この城はどんなに素晴らしいところかということを話している。門番が門に出るときにマクベスの城を地獄のように話している。つまりエデンの園は地獄に変わったというようなことをシェイクスピアはここで伝えています。罪を犯した後のマクベスの城は質的に変わった、地獄になったということをその門番が伝える。そしてマクダフたちが入ってきて、その殺人を見つけて、しもべたちがやっただろうという話になったりして、そして3の最後のところでダンクの息子たちが逃げていきます。罪の結果としてみんなが怖くなったり、お互いに信頼できなくなったりして、その人間関係全体がおかしくなっているということがよくわかります。第4話は短いところですけれども、そこでダンクの馬の話ですね。馬が、お互いを、食べ合ったというような非常に変なありえない話が出てきますし、その嵐はおかしかったとか、いろんなその変な現象について、ロスとマクダフとこの年寄りが一緒に話したりします。ロスとマクダフの話を見るときに、その人間もみんな混乱していて、スコットランド全体は混沌状態に落ちてしまった。天気も動物たちも人間もみんな混乱しているということを、その4番、その4番のところを通して、シェイクスピアは伝えてくれますが、これちょうどローマ人への手紙の8章のところでパウロが説明しているポイントと同じなんです。アダムは罪を犯しましたことによって、被造物全体は影響を受けておかしくなった。当時のシェイクスピアの劇を見ている人たちが、アダムの罪によって天気がおかしくなったり、地球全体のいろんなところがおかしくなったりしたということをみんな知っていました。アダムが罪を犯す前に、動物はお互いを殺し合ったり食べ合ったりしていたはずはないということは当時の普通の考え方だったし、アダムは罪を犯す前に地震とか洪水とかいろんなその非常に破壊的な嵐などは何もなかった、こういうようなその被造物全体がおかしくなっている状態はアダムの罪の結果である そのようにマクベスは罪を犯したときに、スコットランド全体は全部おかしくなってしまったということをシェイクスピアが伝えるときに、このことを通してもアダムとエヴァの罪とその結果を指している。このように第2話は罪と結果、その罪と結果のところも同じようにアダムとエヴァのところを指している、聖書の、仲介書みたいな感じで、このマクベスの第1部と 第1幕と第2幕を見ることができると思います。ここでアダムとエヴァの罪、そしてその罪の結果という話が終わって、第3幕に入るときに実は違う聖書的な背景のところが大切なものになると思います。それを今度の話にしたいと思います。